皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月18日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、国会事故調が語る組織です。国会の福島原子力発電所事故調査委員会の報告書、実にショッキングといえばショッキングだし、よく書けたといえばよく書けましたね。本当によく調べてありますね。東電がですね、実にその黒幕のように、規制当局を虜にしてですね、やりたい方でやってた様子もよく書いてありますし、そして東電なんてところは住民とか職員、社員の安全なんか一つも考えてないんだね、あれ。とにかく全てはですね、訴訟に負けないことと、稼働率、原発の稼働率を下げないこと、これだけをなんか重点目標にですね、ずっと経営やってきてんですね。だから危ないって分かっていても、それ危ないなんてこと絶対認めないんだよね。まあ本当にですね、その悪の巣窟の実態がですね、まさに反社会勢力ですね、東電なんてのは。あれ読みはですね、もう見事にその反社会勢力であることわかると思いますよ。まあそれが表に出たと。ああなってくるともう訴訟は勝てないですよね。原発の差し止め訴訟でも何でも書けないし、なんか力んでですね、いろんなこと言えば言うほどですね、報告書元に、ああお前がこうやって悪さしてんだなと。お前はただ単にその稼働率を下げたくないだけだろうとか言われて、まあそれでおしまいじゃないですかね。本当になんか一瞬にして決着がついたんじゃないかなと思うんです。でもそれ以上にですね、やっぱりあそこに出てきているのはおぞましい組織、まあ東電でも原子力安全委員会でも、あるいはその役所でもですね、なんであんなものができたんだろうということが最大のポイントで、でこれ立て直せるんだどうだろうかっていう、立て直せるかどうなのかっていう ポイントですよね。結局今申し上げたような、その、我欲丸出しのこの、まあ、言ってみれば暴走したような組織というのは、企業文化から言ったらですね、いわゆる消極防衛スタイルというやつで、絶対この変化を、自分のものとしない。世の中に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込むという独特の性質を持ってるんですね。で、一般論から言うならば、こういう組織を教育で直すことはほとんど不可能ですね。人事を大幅に入れ替えたり、組織を大幅に入れ替えたり、あるいはその、業績評価のやり方を根本的に変えたり、場合によっては組織を一度壊して作り直すとかしないと、まあこういう消極防衛スタイルに入った組織を直すということは不可能なんですね。で、それをやるためには、まあものすごいエネルギーがいるわけですよね。まさに原子核を壊すみたいな話ですから、中から放射能が出てくるわけですよね。ものすごい抵抗に遭う。でもどうでしょうかね。やっぱり、これ、もうここまで、洗いざらい本当のこと書かれたらですね、もう生きていけないし、やはりその、最後に残るのは、本当になんかこう、土地狂ったような連中とか離れられない人たちだけで、やっぱだんだんみんな離れていくんだと思うんですよね。で、とにかくその安全文化というものが全然ないわけで、機械の安全以上にその、機械の安全も相当怪しいんですけども、人間の安全がですね、根本的に確保できてないわけですから、ほら原発の再稼働なんか 120% 不可能ですよね。で、地元どうするんだったら、これはその、炭鉱の閉山と同じ話ですよね。だからなんか他の仕事するしかないんですよ。だから頭切り替えて、なんか他の仕事を考えて、他の仕事を誘致して、他のやり方でその世の中、その地元を立て直すと考えて行動した方が早いと思いますよ。な、待ってたってですね、もう本当のことが全部バレちゃったんですから、これを押し通すっていうことは不可能で、力めば力むほどですね、抵抗が大きくなるだけだと私は見てて思いますね。で、この、まあ、こんな風におかしくなってって、まあ、結局この30年ぐらいですよね。この30年ぐらいの間にですね、まあ、民間も役所もですね、まあ、腐るところは、本当になんかとことん腐ったな、という感じがするんです。やっぱり一つは、お金があったんでしょうね。 お金がありましたから、なんかいろいろ考えなくてもやりたい放題できたという部分は非常に大きかったと思いますね。まあ、国策だという言葉をですね、隠れ蓑にして、まあ、それでやりたい放題やってきたと。だからまあ、本当に役所の中の権力闘争みたいな感じ、役所の中でどっちが強いかというような感じで、東電と、あるいはその保安院の間っていうのはあったんじゃないんでしょうかね。だからやっぱり学者っていうのもあれ見るとわかりますけども、ほんと適当なもんだね。ええー、ほんと学者なんかも適当なもんで、なんかその、ね、電力会社の思った通りになるようなやつがやっぱちゃんといるんですよね。で、上手にその、電力会社が籠絡していくんですね、あれ学者はですね。まあ、ああいうの見てると、なんか、まあ、ね、最近地方もこう、随分ね、怪しくなってきて信用できない部分が多くなりましたが、学者の言ってる話なんかもですね、やたらに真に受けると大変なことになりますわね。で、あの報告書の中にですね、やっぱりこの、今までのこの、まあ、権力を持った連中、東電含めて、こういう連中が全然反省をしない中で、一般市民がですね、気がついて自分で情報をですね、集め、自分で判断するようになってきた。ということを書いたんですね。これ本当その通りですね、3月11日以降ですね、普通の人が、本当に自分たちで、線量計を持ち寄ってなんか、線量を測ってみたり、食物の線量を測ってみたり、あるいは、ね、みんなでこう、デモに行ったりして、デモも今、官邸だけじゃなくて、全国津々浦々に広がりましたよね。ああいうふうに普通の人たちが自分で情報を受け、自分で判断し、自分で情報を発信し、自分で行動するようになっていったと。やっぱりそれはものすごく大きな変化じゃないでしょうかね。やっぱり3.11の後、これは任せておけないという思いが非常に幅広く国民全体に広がって、で、みんな動き出していったんでしょう。だからこうやって動き出していった人たちっていうのは、ある意味で非常に建設的なんですよね。自己実現とか達成ということを非常に重視していますし、それから人間性重視とか提携とか、人間関係におきましても非常に、建設的なんですね。仕事に関しては達成、あるいは自己実現。人間関係については人間性促進、あるいは提携と。まあ、両方ともですね、非常に建設的な発想でありまして、まあ、理論的に行きましても、消極防衛スタイルと建設的スタイル、どっちが成功するか、どっちが変化に強いかって言ったら、間違いなくですね、建設的スタイルで、業績との相関関係言うならば、まあ、東電や保安院がやってるような、消極的防衛スタイルは、業績との関係はマイナス。で、まさに、ね、原発反対とか、まあ、露発運動ですよね。広い意味での露発運動、健康と持続可能性を考えた世の中を作っていこうという人たちは建設的スタイルで、こっちは業績との関係プラスなんですね。だからこの主義主張の以前にですね、この組織がですね、どんな組織なのかというのを見ると、もうこの先どう決着するか、もうはっきりしてるんですよね。それにしてもやっぱりこの東電だとか役所だとかああいうとこにいる人のほとんどっていうのは多分仕事はつまらないでしょうね。つまらないしなんかそこにいたくないと思ってんじゃないんでしょうか。だから本当なんかこう人材の、まあ、人材かどうかわかりませんけども、人の活力を削いで、で墓場にしていくような場所なんですね。やっぱりこれは組織が言ってみればブラックホールになってて、全部その中に吸い取られていくと。そういう姿がそこにははっきり見えてますね。もういよいよこう、宇宙終わりの、小宇宙がそこで終わりになる時のブラックホールというような感じなんじゃないのかな。だからこの3.11の後ですね、まあ東電だとか役所だとか、まあそういうところというのは、もう、その建設的スタイルとの反対で、ますます消極的防衛スタイルを評価しながら、ただとにかく身内から刺されないように、身内から狙撃されてクビにされたりしないように、上司に怒られてクビにされたりしないように、ただひたすらそこだけ考えてですね、黙って何もしないである種の通り過ぎるのを待つと、そういう発想と行動に徹する人がだいぶ増えてきたんでしょうね。だもうこれはやっぱり、それはダメだってことですよ。1年経ってみて、1年前と比べて、あるいは2年前と比べて、 ますますそういうやり方が強くなっているということは、もうそれは終わりだということですね。まあ、反対にこの1年、あるいは2年、3年の間に、建設的スタイルが強くなったところというのは、いや、それはこれから伸びていくところですよ。建設的スタイルってのはなかなか大変でありましてですね、組織の運営にしろ、組織の意思決定にしろ、非常にこれはね、大変なところが多いんですけども、まあしかし、そういう変化をですね、楽しむと申しますが、未来を自分で作ろうという人たちの世界というのは、やはり間違いなく勃興しましたね。これがまさに縦分けってやつなんですね。本当に縦分けで、まさにこの311を契機にですね、日本にはものすごい縦分けの風が吹いたと、そしてほぼそれがですね、誰の目にも明らかな状態まで来たと。で、それをですね、一つ明確に書いたのが、国会の事故調じゃないかな、そんな風にもこう思うんですね。で、あれ、本当にその放射能のことについてもですね、あるいは、東電以外の原発のことについても書いてありますんで、まあ、いろいろ読みになってみるといいと思いますよ。特にその地方の原子力発電所で事故が起きた場合ですね、その地方に、各地の電力会社の本店がありますね。今回のその福島の事故の場合もですね、巨大な地震によって通信網のほとんどがぶっ壊れて使えなかったんですね。通信途絶の状態になったわけですよ。さらにそれはその東京との間だけではなくてですね、地元でもそうなんですね。停電にもなりましたし、それから燃料がないから車が動かないとか、なのでその場所が離れてると根本的にその対策本部を作ることも考えて行動することも協調することもできなくなるんですね。だからその本店が東京にない電力会社の場合ですね、地震との複合災害、地震津波との複合災害で原発事故が発生しちゃって、電力通信の途絶が起こった場合はですね、ほとんど対処不能になりますよね。だからそれ非常に大きなリスクだっていうようなことがですね、国会の事故調にも書いてありますね。あとは資金面、人材面のことですね。やっぱり、まあ、こうか不幸か、東電でかかったわけですよ。だからまだ賠償問題含めてですね、いろいろやりようがあったんですが、小さい電力会社の場合ですね、人もいないし、資金もない、体力もないった時に、原発がその巨大な複合災害を起こした時に、でどうなんだって話になるわけですね。これは、だから非常に重大なことでしょう。で、少なくとも本当に事故調の報告書を読む限り、耐震補強だなんたってですね、100箇所ぐらい直さなきゃならないうちの7箇所さえ直せばいいみたいな話をして、しかもそれもまだ直してなかったんですよね、あれ。福島の第一原発の1、2、3号機なんかですね。本当になんかこれ、普通だったら絶対許されないことだよね。まあそういうことが通ってたってこと自身、まあ、この世界がいかに、まあ、狂った世界だったのかということが、まあ、ここで明確になったと思うんですね。で、この先はですね、まあ、とにかく今消極的スタイルにいる人たちっていうのは、まあ、そこにいる限りはもうダメですから、自分で飛び出すしかないんですね。別にその個人の問題でそうなってるっていう人も中にそれ今いるかもしれませんが、やはり言いがかり上その組織に属しているがためにですね、消極防衛スタイルに染まらざるを得ないっていう人も、まあ、たくさんいるわけですね。だからその組織の中の顔と組織の外の顔が全然違うっていうケースもよくありますね。あともう一つ積極的防衛スタイルと申しまして、とにかく頑張ってこの場を切り抜ければならないという文化の中で仕事し生活している人もたくさんいるんですね。これはね、ちょっと中間段階でありまして、根本的に何かブレイクスルーするようなものは持ってないんですよ。将来の展望があるわけではなくて、かといってなんかこう変化に対してなんかね、まあ、なんていうのかね、インチキしてこれをくぐり抜けようってわけでもないし、見ざる聞かざる言わざるを決め込むってわけではないし、まあとにかく変化にちゃんと対応しなければと思って、日々こう動いてる人たちなんですけども、しかしこれはですね、時代が閉塞的になってきますと、今までのやり方でいくら頑張ってもですね、全然成功しないんですよ。だから積極防衛スタイルというのは実は頑張るという文化なんですけども、この頑張っても頑張っても成功しないとやっぱり本人疲れていくんですね。だからどう考えてもですね、今この消極防衛スタイル、積極防衛スタイルの中からの世界、組織が非常に多いんで、 心身ともに疲れちゃったとか、あるいはなんかもうなんかここに戻るの嫌だと思ってる人っていうのは、潜在的にすごく多いと思うんですよね。で、そう遠くないうちにですね、政治で何事が起きると思いますから、まあそういうことをきっかけにですね、もうやはりまた再び見切りつける人が増えてくると思うんですよ。実際にリストラなんかも相当今始まってますからね、あちこちで。だから改めて、15年前もそうでしたけども、改めて今ここでですね、多くの人たちがこの忌まわしき組織文化のところからどんどん出てきてるんですね。で、やっぱそういう人たちはですね、やっぱここで生まれ変わると申しますか、新しい元気を手にしないと、次に行くことができないという状態になってるわけですよ。敗戦のこの衝撃っていうのかな。まあ敗戦の空洞の中でですね、立ち尽くしてしまうような感じにこう今なってるわけですね。しかし、ソビエトが崩壊した後もロシアはちゃんとこう進んでいきましたし、まあもちろんね、どんな国になるかって話するとですね、まあいろんな可能性がありますんで、そんなにうまくいくとは限らないし、ロシアなんか随分ひどい国になったんじゃないかなと。前もひどかったけど今もひどいんじゃないかと私は思うんですが、まあそれはともかくですね、前に進んでいくことだけは確かなんですよ。だからなんか昔話に浸りながらですね、こんなはずじゃなかったと思って座ってる余裕なんて誰にもないわけですね。やっぱり前に進むべきでありまして、問題はその行動しながら考える。で、その行動するにあっての哲学、たってはですね、こう哲学と仲間がどうしても必要なんです。やはりなんでことここに至ってしまったのかっていうことを振り返って自分で反省すると同時にですね、やっぱりその生きていくための指針、二度と同じようなことをしないために生きていくための指針って言いますか、苦境を乗り越えていくためのエネルギーを得るためのものの考え方。これはですね、絶対に身につけないと、この先生きていくことができないと思うんですよね。非常にその単純なやり方をするならばですね、日常生活をちゃんとやればいいんですね。一番ある意味で確実なんですよね。朝起きてから夜寝るまできっちり日常生活をですね、きちんきちんと送るとですね、不思議と腹から力が湧いてきて、こういうところの元気って素直に出てくるんですね。でも、往々にして、こういうところでたじろいじゃう人ってのは、そういう日常生活なんかにもない、きっちりやってない人が多くて、なんでしょうかね。やっぱり、頭で考えて頭の問題を解き放そうとしますから、ますますこの追い詰められる、そういう悪循環に陥ってる人が非常に多い感じがするんですね。で、こうなってくると、もうどうにもなりませんから、まあやっぱり気分転換になんかするしかないんじゃないかと思いますよ。ちょうど7月もですね、28、29かな。また遠山号で、今度は瞑想しますから、お寺さんで瞑想しますんでね。まあ、こういう時ですから、本当にちょっとですね、未来を考えて生きてからなんないと。で、どうするんだという人もいると思いますんでですね。私もここはね、結構時間取れるんですよ。ゆっくりしてますから、来ていただいて、非常によろしいんじゃないかと思うんですけども、まあ、本当になんか、どんな方法でもいいですから、ここは、吉本が流れた後の自分をですね、奮い立たせて、そしてその未来を作る人間として、自分自身を生まれ変わらせるための行動をですね、皆さんにはぜひ取っていただかなきゃならないと思いますね。こういう変化っていうのは実は突然やっていくんですよね。びっくりしてても突然やってきますから、もたもたしてるとあっという間にこの時間に押し流されてしまうようなところがあるんです。まあそれにしても自己調が語ってるこの組織の姿というのは、もう完全にメルトダウンですよね。もう本当にこの2、30年ですね、上がやりたい放題やって、そしてこの、まあ批判を許さない態度でね、締め付けだけやっていたと。まあ、その全ての結末ですよね。なんか今、アメリカでも中国でも同じ道をたどり始めていて、急速に組織内部の締め付けが厳しくなっていて、で、元気のいい人とか能力ある人がどんどん飛び出してきてますよね。だからこれやっぱり、縦分けっていうのは世界中で起きてんだなと。まあ、率直にですね、今それを実感してるんですね。だから、まあ一つ大きな天のシナリオですから、まあそれに逆らうってこともできないわけでありますから、まあ縦分けがあるならそのあったで、その先ね、 もう一回なんかその人ってなんか新しい元気をもらって新しい活躍することって大いにできますから、まあそこに自分の人生をですね、集中させて、未来を作っていくっていうふうにしないとやっぱりダメだと思いますね。新興国はやっぱり新興国ですから、これから先進国になり、そして成熟国になるという非常に大きなタイムスパンの中の一部分にいるわけなんでね、なかなか日本の参考にならないことも多いと思うんですよ。これやっぱり日本は自分で考えなきゃダメだと思いますね。頼りになるのはまあ歴史ぐらいじゃないでしょうかね。まあそんなことありまして、今回の事故調でですね、決定的に今のこの中央の問題が暴かれた以上、もう元には戻りませんので、まあこの先を自分たちで作っていくと、その覚悟とですね、行動力と良き仲間、これだけはですね、ぜひ持っていっていただきたいなと、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、国会事故調が語る組織ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。